バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第322回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日もお送りするのは岸と
今日キリ君と東海大と神奈川大学の試合を一緒に見てたのに、キリ君には一人で見てたと言われてしまった悲しいもんです。
モン吉そうやったんか。
キリ一
人で見たって言ってたよあいつ。
どうですか、ひどくないですか。さっきねラジオ聞きながら帰ってきたんです
よ。マジひどいな。なんであいつ一人って言ったの。
わかんないです。
意味がわからん。
一、
ね、
試合だけしか本当見れなくて、
ふんふん、
彼一日中いたんですよ。
ふん
で私は仕事が1時からで、第一試合だけはこれ職場から30分ぐらいで行けるところだったんで、その青学のキャンパスがですね、見て10時から11時半まで第一試合見て、そっから仕事行けば間に合うなと思って見に行ったんですよ。でも多分その後の試合とかがすごく長くて、彼は大好きだけど、彼のことを嫌ってるという小島くん、ラブラブタイムが楽しすぎて、多分ね僕のことなんかもうどうでもよくなっちゃったんだと思うんですね。
ということはモン吉も小島と会ってたんだ。
え、
小島くんと会ってたんだ。
見ましたよ、はい。
おー、そうな、いいな。
なんかもっぱいやってたんですよね、その第一試合 の、 その東海大対神大の。で、彼がやっぱ向こうお互い目があって、でなんかチュアスとかいう感じで会釈した後に、スーッとこう私とキリ君はそのベンチ裏、神大のベンチ裏にいたので、まだ試合が始まる前の時間帯とか、さーっとこっちの方に来てチュアスとか行って挨拶来て、キリ君と行方のなんか行方のメンバー変わってますよねとかなんとか、そんな会話をしてましたけどね。
ああそうなんや。へえ。いやーそうか、ほんならもうさっき興奮冷めやらぬ神大のゲームを見てきたってことや。
あ、見ました見ました。
すごかったね。よー、いいゲーム見たね。
そうですね、もう正直ここ数年見た全チ大学生の全チームのその試合の中でやっぱり一番ディフェンスやってたなっていう。
うわ、そんなにか。
そんなゲームを見ましたね。
素晴らしい。
っていうところも、
で
留学生が両方ともいないチーム同士っていう意味では純粋にこう楽しめるというか、だって留学生いるからなとかそういう言い訳がない。
そうやね、
同士の中で、
同
じような感じ、まあ環境は違いますけどもね、やっぱり身長差は結構あるって中でどう戦うのかっていうところで、やっぱりいくらディフェンスすごくても、やっぱり能力で押し切られちゃうっていうパターンは世の中多いじゃないですか。
そうやね、
頑張ったけどやっぱりこうディフェンス頑張ってるチームが結局どっかで追う対戦になっちゃうと、やっぱりちょっと無理が出てきちゃうというかね。だからディフェンスの強いチームが、そのディフェンスを生かしてリードすると面白い展開になるんですよね。ただその今回の試合はまさにそれになったんで、もうなんだか自分も神大のなんか OB ぐらいのつもり、なんか雰囲気になっちゃって、点入ることにうわーとか言いながら見てます。
へえ。モン吉もうわーとかなるん。キリもなってるん。
いやもう二人してうわーとかいう感じでしたよ。
へー、すごいな、いいな。
まあそうですね、自分まあキリ君のさっきのラジオ聞いてたので、まあ付け加えるというか、私が、私の場合もスタートからずっと見てたので、
モン吉の切り口で聞かせてよ。
そうですね、まず、ガードの二人がその30番の、岐阜農林から行ってる、松岡君っていう子、あともう一人、ガードで6番なんですけど、横浜清風から行ってる尾形君っていうこの二人がですね、なんて言うんだろ う、 こうバス試合の中で見せるテクニック的なところはシンプルなんですけど、まあ、ボール運びとかしてもただ結構スピードもあるし、やっぱりディフェンス特にそのディナイとかがすごくて、で普通だったらそのピックアンドロールみたいなのされちゃった時にどうしてもスペースが空いてしまってそこでシュート打たれちゃうっていうのが多いんですけど、この空いたスペースを作らせないように守ってるというか、なんか抜かれてアフリになっちゃったなと思った瞬間ちゃんと第3番目のカバーがやっぱ来てるので、やっぱここが結局頭では分かってても、体でも覚えてるんだけど結局追いつかない 能力差で振り開いてしまう、
うん、
シュート打たれてしまうっていう、結局はそうなっちゃうのが普通で、
うん、
だからディフェンス頑張るって言っても限界あるよなみたいな風に多分考えちゃってる人が世の中多いと思うんですよ、
うんうんうんうん、
だからやっぱりオフェンスかなっていう風に世の中的にはやっぱなっちゃってるんだと思うんですけど、
うんうん
うん、その考えを覆される、
お
全然振り切っても振り切っても完全ノーマークのドフリーにはなかなかならないんですよね。だからやっぱりいくら一流の選手があんだけ揃ってても、
うん、
まずミートをさせてもらえてないんで全然。
ああそうなんや。そのボールキャッチした瞬間に足元詰まってんの？
そうですね。
でそっからチェックバックしてる。
まあ足元に入られるというよりは、
うん、
もう強引に振り切んないとボールもらえないので。
あ、そもうディナイがまず激しいんだ。
そうですそうですそうです。だから、うん、ボールをもらった瞬間、そうですね、後ろ向きに。こう動き的にはちょっと体が後ろに向かう体勢でボールをもらっちゃってたりとか、
なるほど、
うん、苦しい体勢でもらっちゃってるから、
うん、
もらってきれいにシュートっていうのは打てたとしてもかなり苦しい体勢、
うんうん、
だからやっぱりシュート確率がそんなに、
うんうん、
ただね1ピリに関しては、
うん、
そんなったでね、
うん、
東海大の平岩選手だけはちょっとあんまり止めれてなかったんですよ。
おお、そうなんだ。
うん、やっぱキングスに行ったりとかしてね、プロにも生まれて帰ってきたところもあるでしょうし、
うんうんうんうん、
これは私の感覚ですけど去年よりごつくなってましたね、
うん、ああそうなんや、
うん、だからやっぱ大学生相手だともう結構もう無敵に近いっていうぐらい
がっちりしてるやん、
でスリーポイントも1本決めてるんですけど、
ね、ああそう、
うん、これも結構ミートして綺麗に打ってるんで、
うんうんうん、
なんか普段あんまり打ち慣れてない人がしょうがないから打つっていうのとはちょっと違うスリーだったんですよね。
お
ちゃんと練習してんだなっていう感じがしますね。そんなに打ちはしないにしても、
うんうんうん、まあ自信を持ってリリースしてるとこ感じ、
うん、そうですね。
え、もうまずねミートしてそんなキャッチ&ショットみたいなのできないの？
あ、なかなかできないですね。
できないんだ。ほんでそのディナイはもうがっちりしたクローズディナイなの？オープンディナイなの？
あ、どうかな。でもねクローズディナイですね。
クローズディナイ、クローズディナイでそれだけこうタイトに来ると、まあ普通のコーチやったらセオリー通りバックカットいけっていうよね。そのバックカットはどうやって対処してるの？
いやでもね、
うん、
なんて言うんだろう、もうそのオフェンスを追いかけて無理やりディナイするっていうんじゃなくて、
うん、
もう、
うん、
がっちりもうロックしちゃってる感じなんですよね。
もう本当にディナイしてる時にコンタクトがある感じ、
うん、そう、もうフェイスに近い感じの、
フェイスに近い感じ、
そのディナイになっちゃってるから、
うんうん、
別にどっちに行っても、
うん、
結局ディフェンスがちゃんとついてっちゃうというか。
なるほどなるほど。
うん、まあ、ボールというより選手を見てディナイをしてるというか、
うんうん、
ちょっとそこら辺は本、ね、甚大な選手じゃないとわからないことなのかもしれないですけど、あとはねなんかすごいちっ
ちゃ、あ、もしもし、
いろんな、
あ、めちゃくちゃ飛んだモン吉、
あ、はい、
あとはあの後が ずっと飛んでた、
あ、ね、学生コーチのなんか背の小さい学生コーチの人がいるんですけど、
うんうんうん、
その人も試合中にどんどんどんどんなんかいろんなことを、
うん、
こう声出して指示出してやってましたね。小島先生もかもちろんそのベンチを、ね、
うん、
呼んだ時にいろいろ話すのは、まあ、もちろん小島さんがやるんですけど、
うん
うん、なんかすごくそうやって監督以外にもいろいろ声出して試合中に葉っぱかけるようなメンバーなんかもいたりして、
うんうんうん、
すごく一体感があるチームだなっていうのは感じましたね。
なるほど、
うん。でそのガードコンビがすごかったのと、
うん、
あとはその何回か話題になってたその工藤選手っていう34番、
うんうん、
身長も184っていうことで、
うん
うん、でそのポストプレーのやり方なんですけど、
うん、
よくね NBA であるプレーなんですよね。センタープレーが、意外とこう45度のあのスリーポイントラインからちょっと入ったぐらいのところで、
うん、
ボールを背にしてもらうんですけど、うん、そこからゆっくりゆっくりこう押し込んでドリブルしてって、
うんうんうんうん、
でもほとんど最後のちょっと手前ぐらいまではひたすらパスを探しながらドリブルしてるような感じなんですよね。
ほほほほ、
パスを探しながらこう少しずつ押し込んでいきながらパスを探してる感じ、
ほほほほ、
だけどパス出せるところが出せないってなった瞬間に最後自分で行くんですけど、
うんうんうん、
まあ、その緩急つけるのがうまいっていうのもあるんですが、とにかくね、よくファールをもらうんですよね。
うん、
だから前半の1ピリ2ピリにこう東海大がファールしてしまったうちのほとんどが工藤君へのファールなので、
うんうんうん、
だから工藤君のフリースローが一番多い。
なるほど。
ね。そうですね。だから坂部選手を私は見たくて行ったんですけど、
うん
うん、だから工藤選手 の、 その1対1のスピンウェブとかも、わ、うめえ、速いとか、そういうふうにこう、見てる側が声出しちゃうほどそういうんじゃないんですけど、
うん、
なんかこう、玄人っぽいプレーというか、あくまで仕事人っぽいというか、
へ
そんな感じですよね、
うんうんうん。
歓声が上がるようなプレーをするわけじゃないんですよ。正直言うとそこまで意識しないで見てたらそんなにすごい選手に見えないというか、だからやっぱり人大でこういうプレーをしてるからこそスタメンだけども、
うん、
もし他の一部のチーム行ったら、
うん、
手のいいつなぎの選手になっちゃうんだろうなと。
あー、なるほど、
うん、悪い意味じゃないんですけどね、うんうんうん、まあどうしても安定してこの仕事だけは徹底してやってくれるから、
うん、
休ませられたこの選手使おうみたいな感じの使われ方を、うん、この人大じゃなかったら多分されちゃうんだと思うんですけど、
うん
うん、でまあエースと言ってもいいくらいのこの坂部選手っていうのも、
うん、あ、また飛んでるよ。
あ、どうも、
うん、また飛んでる、
5番の尾形選手ってもう一人尾形選手っていうのがいるんですけど、
うんうん、
この人が身長が186で、
うん、
この選手が一番高いんですよね。
いやーすげえな、186が一番でかいんや、
うんうん、だけど一番ポストプレーするのはどっちかっていうとその工藤選手 で、
うん、
であとはガード2人のその岐阜農林のことその横浜政府の子が引っかき回して、
うん、
あとは大阪部選手がまあ184センチでこれもやっぱフォワードなんですけど、
うん
うん、だから結構切り込んだりアリウープ的なプレーとかあのカットのプレーがすごく多いんですけど、
うん
うん、それ以外にも普通にこう外の方を動き回ってスリーポイントをミートして打ったりとか、
うんうんうん
うん、スリーポイントも割と綺麗なシュートフォームで打ってました
けどね。うん、5アウトってわけじゃないんだ。じゃあ
しっかり5アウトじゃなくてやはりあの34番のその工藤選手、
うん
うん、あるいは5番の尾形選手っていうのが、
うん、
まあ一応インサイドにはいるんですけど、
うんうんうん、
ただ無理やり最後まで行ってこうフックシュートを打つとかあんまりそういう雰囲気はあんまり普段はなくて、
うん
うん、まあ工藤選手がやっぱ時間がなければ最後こう切り込んでって、うん、なんとかファールもらうみたいなそういうのが多かったんで、
うん、
だからやっぱり東海大の息が合い始めちゃうと、
うん、
やっぱりオフェンス止まっちゃうんですよね。
うん、
だから最後あの追い詰められちゃった時なんかやっぱそういうもう東海が最後もう必死で捨て身でディフェンスしてくるんで、さすがに身体能力の差を一部ちょっと見せつけられながら、
うんうんうん、
ちょっと追いつかれちゃってるちょっと嫌な空気も流れかけたんですけどね、
うんうん
うん、ただもうとにかくねディフェンスのそのディナイのところとか、
うん、
ピックアンドロールとか2対1を上の位置でやってきた時に、
うん、
ちゃんとこうファイトオーバーのところがもう徹底されてるので、
うん、アンダーに回ることはほとんど甚大ではないの？
なかったですね。
へえ、ほんならもうずっとファイトオーバーするの？
ほぼそんな感じなので、
うん、
だからそういう時にちょっと体と体がぶつかっちゃったりとかしてその時にボールをうまく弾いたりとか、
うんうんうんうん、
うん、そういうところで逆にボール取りに行っちゃうというかね、
うんうんうん、
本当はオフェンスが楽にするためにスクリーンに行ったのにそこの受け渡しの時のほんのちょっとした隙を狙ってパシッてボールを弾いてって、
うん、
そこでスティールしてそのまま速攻に持っていくとか、
うん、なるほどなるほど、
うまく言えないですけどそこのところが何より一番すごいなと、
うん、よく手が出るんだ。
すごい出ますね。
うーん、なるほど。
そういう、うん、接触した時のところのが、
うんうんうんうん、
ただ相手がドリブルしてきてちょっと向こうのスピードに押されてこのままだとファールだなっていうところうまくなんか背中だかお腹なんかをスッとうまく引いてちゃんとファールにならないような微妙なテクニック身につけてましたね。
それなんなんすごいな本当に。
あ、ファールだとかと思った瞬間スッてなんかお腹とかなんか胸のところスッて引っ込めてちゃんとファールを避けたんですよね。相手がものすごいスピードでドリブルしてきたところ無理やりついてった時に、
うん、
微妙に肩でこう当たりそうになっちゃったところをちょっとスッとこう引いて当たらないようにして。
へー、そのキワキワの線をよく知ってはるんやろね、コーチが。
知っ ってますね。
でいかにキワキワのところができるかっていう、そこが美しいみたいな、そういう道徳付けをしてるんかな。
そうですね、やっぱりいいディフェンスとファールが紙一重っていうところで、
うん、
別にその審判に合わせて笛に合わせて動いてるというよりは、
うん、
まあその日頃の練習の中で基準値っていうのをちゃんとこう統一してやってるのかもしれないですよね、
うん、
多分練習中のファールファールじゃないの判断はかなり厳しくやってるんじゃないかと。
そうやろな、
うん、
なるほど、
うん、まあとにかく面白い試合でした。で東海は東海で、
うん、
だからその小坂美くんじゃないや、その工藤拓也選手、
うん、
八村選手が差しついたんだったっけな。だから八村選手が結構ファール重んじゃってて、
うんうんうん、
結構大事な場面で八村選手4ファールになっちゃって一回引っ込んじゃったりしてるんですよね。
ほうほうほう、なるほど、
うん、まあ、こんなこと言っていいのか知らないですけど、
うん、
まあ、人大の応援団の人たちは、
うん、
八村選手が出てくると、
うん、
あ、ゴンザガだとか言ってましたけどね。
へえ、ゴンザガだ、お兄ちゃんよそれ。
そう、うん、ゴンザガだとか言って、
へえ、
まあ、かわいそうにとか思いながら、
うんうんうんうん、
まあ面白い試合でしたね。
ねえ、打ち合ったねそれは。
じゃあ何年か前つって、もう10年近く前だったかな、天理大学がねインカレでベスト4に入って1回湧いた時があって、
うんうん、
その時もその天理大学っていうのがこうディフェンスをガン、
あれディフェンスをガンで止まった、もしもし、
あ、ディフェンスをですね、
うん、
まあ非常に頑張って、
うん、
うん、ロースコアに持ち込んで勝つっていうバスケをやってたんですけど、
やってた、ディレイトバスケット、うん、
ただあっちはディレイトなんで、うん、同じロースコアでも、まあ、ディフェンスが激しいというよりは、
うん、
どっちかっていうと、
うん、
まあ、ゆっくり攻めて、
うん、
ロースコアに持ち込むっていう形で、
うん、
ただから人大の場合、まあ、もともとロースコアになりそうな展開だったんですけど、
うん、
ちょっと最後の方に東海が結構追い上げてきてからはちょっとバタバタ感もあったので、
うんうんうん、
フォア的には75対73ってちょっと70点台いっちゃいましたけど、
うん
うん、状況によっては60点台とかになってもおかしくなかったかもしれないぐらい、
なるほど、
とにかくディフェンスがすごかったっていう、本当にこれにつきますよね。
メンバーチェンジはどう、結構多い、
いやーどうかな、
まあ平均的なところ
やっぱ7人8人ぐらいを使ってるって感じでしたね、
うんうんうんうん、
あと東海大は、
うん、
まあ、西田選手平岩選手っていうね、
うん、
まあ、この2人がスタメン、あと大倉選手の1対1とかもまあすごかったんですけど、
うん、
あとはねスタメンの中に自分も正直あんまり詳しくなかったんですけど、
うん、
笹倉選手っていう選手が今年スタメンでいるんですよ、
うんうんうん、
まあ、東海大三高、まあ、今すぐに学校変わっちゃいましたけど、
ほうほうほうほう、
この選手はね、
うん、
やっぱポイントガードとして非常に地味、
うん、
特にこうハンドリング能力が高いとも感じない、
うん、
なんか普通のガードだったんですけど、スタメンだったんですね、
うん
うん、でなんでなんだろうなと思いながら見てましたけど、
うん、
まあその小坂部選手のようにそのカットプレーとかがすごく多くて、
うん、
まあトップから40ごとにパスを出す、
うん、
その後すぐパッて切れるんですよね、
うんうんうん、どの方向に切れるの、
ゴールに向かって、
うんうんうん
うん、そこにまたボールが入って、
うん、
体を当ててファールをもらいながらシュートをねじ込むみたいな、そういうこう、
うん、
何気ディフェンス化すると実は一番嫌だなっていう、
うんうんうん、
そういうバスケをする選手で、うん、結構点取ってましたね。
へー、
うん、あとはね1年生なんですけど、
うん、
これちょっとね後半あまり出なかったんですけど、佐渡原選手っていう、
うんうんうん、
東海大相模で去年キャプテンやってた、
うん
うん、この子一人上手くてベスト4まで行ったってぐらいのこの子がすごい大黒柱だったんですけどね、
うんうん
うん、192センチで97キロ、
はあ、言い方してんな、
うん、ごついんですよ、うん、だけど速攻の時に結構真ん中でドリブルついたりとかして、
うんうんうんうん、
結構ドスドス走ってんですけど、
うん、
ドスドス走ってる割にはちょっとスピードがあって、
うーん、
結構この選手に結構ねじ込まれた時間帯もありましたね。
なるほど、
これ来年再来年あたり大倉壮太君たちと同じ学年ですからね、
うんうんうん、
結構絡んで、
うん、
試合時間も結構増えてくるんじゃないか
な、楽しみやね、
感じが、うんうん、しましたね。
なるほど、
うん、 でも本当人大のディフェンスは平山くんなんかも囲まれてボール取られたりしてましたからね。ピボット踏んでる時に2人で挟んで、うん、まずこうピボットでこうボールを振り回せないように、
うん、
もう両方から右と左両方からこう囲い込む、
うん、
で胸の方とかまで手が伸びてくるんで仕方ないからボールを下げちゃったら今度は股の間に下げざるを得なくなっちゃって、
うん、
でそこのところまた両手が伸びてきて結局ボールがポロンポロンポロンってファンブルしちゃってそこを取られて速攻を食らってしまうとか、う
ん、なるほど、
うん、まあそんな激しいディフェンスを終始
いやーちょっと本当見に行きたいな一回
だこれ明日も勝ってくれれば、うん、間違いなくインカレには出れるので
うんうん
うん
みたいな
っていうとこですね、
うんうんうん、
まあ後の試合は見れなかったので、
うん
うん、で明日もちょっと結局用事が入っていけなくなっちゃったんであ
そうかそうか、うん
まあ、次見れるとしたらインカレってことになりそうなんですけどね
なるほど、
うん、というのが関東学生リーグなんですけども、
うんうん
うん、で、
うん、
今回は B リーグの方で
うんうんうんうん、
うんまずね、
うん、
実はもうオールスターの投票が始まってるんですよ。
おそうなの？
そうなんです
よ。おモン吉は投票したもん。
私投票しました。
おお、俺まだそんな投票してない。
いや、これがね、投票権っていうのがなんかあって、
あ
例えばスマチケでチケットを買ってる人とか、
うん、
なんかそういう制約があるんですよね。で、私は1試合分スマチケで買ってるんで、
うん
1日1回投票できるとかってなんかなってるんですよ。
なるほど。
だから毎日投票すればそれだけの数稼げるって話になるんですよね。
そういうことやな、うん
うん、私ね入れた選手はね、
うん
まあ、ブラックとホワイトって、まあ、あるわけですけど、
うん、
あれどっちがブラックでホワイトか忘れちゃいましたけど、
うん、
まず片方がですね、
うん
波里、
うん、波里入れた
川村拓也
おお川村拓也と波里
で古川隆俊
あそんなに入れるの
あええ、あの全部両方のチーム5人ずつ選べるんです
おお5人も選べるのか、うんうんうん、
はい、
うん、
で古川、
うん、
ジェフ・ギブス、
うん、
ライアン・ロスターという
お
結局全員ブレックスに関わってる人にして川村選手もいましたしね、
うん、
波里選手もそうなんですけど
古川選手もそうやしな
そうです、
うん、
で逆のチームっていうのが、
うん、
富樫
うん、
五十嵐
圭、うん、
あと、金丸浩介
おお有名な人ばっかりやね
あとダバンテガードナー
ああガードナー、うん、
でファジーカスです
ファジーカスね
私のオールスターはこれです
なるほどなるほど、
はい、
どこまで入ってくるんやろう
そうですねただオールスターが富山なんだっけな、
うん、
今年は、
うん、
で前にも話しましたけど12月に行われる代表戦も富山なんです
よ、
ねうん、なぜ富山にここまで肩入れするのかよく分かりませんが、
うん、
なんか富山が熱いみたいですね
なるほど、うん、
ちょっとここ数ヶ月間は
それ前も言ってたよね、
うん、
なんで富山なのっていうことはちょっと
そうなんですよね、
うん
うん、まあやっぱりここ2年間まあ、B リーグでオールスターあったわけですけど、
うん、
もちろん、まあ、人気がその実力とかよりも人気の方が先行ってるんじゃないかとか、まあ
うんうん、
とにかくそういう風に言われてる選手も中にはいるし、
うん
うん、いろいろなんですけど、
うん、
ただ結果として盛り上がったことは間違いないので、
うんうんうん
うん、まあいいんじゃないかなと、
うん、
思いますけどね、
うんうん
うんであと金丸選手、うん、とにかく私代表に選んでほしくて
それ前からずっと言ってるよねおいめっちゃ大事なとこやで今
本当ですよね
もしもし
あもしもし
ああ聞こえた聞こえた
はい、
うん、
全然選ばれなくてでこの前も相手どこの時だったか忘れちゃったんですけど、うん、2試合連続で8本決めてるんですよ
それなあ、
はい、
すごいよね
でちょうど今日、
うん
サンロッカーズとシーホース三河が試合したんですね、
うんうん、
でまあ今日はサンロッカーズが勝ったんですけど、
うん、
あの杉浦選手が今14番つけてるんですよ、
うん、
大堀の後輩である杉浦選手、
うん
うん、で、うん、今日は相手の14番にも負けないだけの活躍でしたねみたいなことをインタビューで言われてたんですけどね、そもそもなんで14番なのかってインタビューに対して、
うん、
実は14番っていうのは自分の尊敬するその金丸さんが高校の時からつけてる番号だったからですみたいなこと言ってました。
すごい。
これ試合後のインタビューで。
めっちゃ尊敬されてるよ。
そうですよね。
うんうんうんうん。
うん。やっぱりあの、まあ、ディフェンスが課題って言われてるのか、
うん、
何なんでしょうね。
何なんやろ
な。ただな、やっぱり、インサイドあれだけの選手を日本代表はもう得てるわけだから、
うん
うん、もうディフェンスムーンというよりもシュート決めきれる選手をちゃんと、
そうやな、
シューターをちゃんと入れてほしいなと、
うんうんうん、
いうところですね、
うん
うん、
なんか僕も金丸浩介選手の2試合連続8本のニュースをどっかのソースで拾ったけど、
はい、
なんか謙虚なこと言ってたね。
そうですね。
なんかこなんかシュートはなんかチームが作ってくれた機会やからみたいなことをちょっと書いてたのちらっと読みました。
そうですね。
うん、
ただやっぱり、うん、なんとのインタビューで答えてましたけど、
うん、
なかなか難しいタイミングでシュートを結構打って決まってるように見えましたがどうですかみたいな話
うんうんうん、
なんか周りからもよく言われるけれども、
うん、
自分はあのタイミングで打つシュートっていうのはタフショットだと自分では思ってなくてっていう、やっぱりそういうインタビューでやっぱ答えてるんで、
うん
うん、もうそれがもう当たり前の中でやっぱりシュート練習をしてるというか、
うん
うん、むしろ相手がちょっと飛んできた時の方がなんか入るっていうね、
うん、
なんか桜木花道のようなそういう感覚っていうのももしかしたら持ってるのかもしれません、
ね、うん、これねちょっと昔バストラで言ったことあんねんけど、
はい、
昔僕その金丸浩介選手が明治大学にいる時に練習見たことがあるんですよ、
はい、
その時の金丸浩介選手のシューティングはディフェンダーがいて、
はい、
ブロックがいてなんか一回パンプフェイクしてからパンってドリブルついてもう横にこう横にずれて打つんじゃなくて横にすっ飛んで打つっていうね。
ああ得意ですよねそれ。
おお、それシューティングしてるんやと思って僕ちょっとなんていうのかなあの凄さに笑っちゃった。冗談みたいで、
ああ
こうポンってついて横に飛んでんねん、もう横に動いてセットして打つんじゃなくてもう横に飛びながら打つみたいな。
そうですね。
うん、これ練習してるんかって。ちゃんとディフェンスいてよ、
うん、
びっくりする、ほんまに、うん、そういうシューティングを一流選手やってるんやなと思って、
うん、ちなみに金丸選手の趣味は、
うん、
釣りらしいです。
え、そうなん？
よくね、うん、行ってるらしいですよ。
あ、そうなんや。
三河で橋本選手とはよく行ってたらしいですね。今は橋本選手がねキングス行っちゃったから、
うんうんうんうん、
誰と言ってるのか分かりませんけど、
うんうんうんうん、
で釣りでもロット使ってシューって投げて、
うん、
ナイスシューとか言いながらこう投げたいポイントに投げたりしてんのかななんてね、
ほんまやね、
私は思ってしまいましたけど。
マニアの想像が膨らむね。やっぱり投げるのうまいんやろか。
ね
え、ねえ、ポイントにうまいことを落とすんやろか。
ね、それでルアーを泳がせてとかね、
うんうんうんうん、
やってんじゃないかと思いますけどね。
うん、
でまあ、うん、さっきそのオールスターの話で出ました栃木ブレックスですけど、
うん
うん、まあ地道に連勝を伸ばしておりましてですね、
うん
うん、この前、
うん、
ちょうど休みの日だったんで、うん、ダゾーンでずっと見てたんですけど、今との違い、
うん、
10勝2敗同士の首位攻防戦、
うんうんうん
うん、ここも見事にブレックス。
おい、もしもし。
あ、もしもし。
どうした？
飛ぶんだろう。
な、飛ぶな。
まあ、見事に勝ちましてですね、うんうん、単独首位。で、本日土曜日も福岡にもう3、40点差をつけて、勝ちまして。
ちょっと福岡しんどいね。
しんどいですね。この前キングスに勝ってちょっとね、やっとちょっと乗り始めたかなとは思いましたけど、やっぱね点数取られすぎなんですよね。
あ、やっぱりそうなんや。
やっぱり90何点取られちゃってるっていうのが結構あるので、これは実は今の私の地元の横浜 B コルセアーズも同じことが言えるんですけども、やっぱり90点以上取られて勝つのって難しいっすよね。
難しいな、
常識に考えて。ダンアンドガンだとしても90点取られちゃうとね、自分は90また何点以上取らなきゃいけないってことを考えたら、よっぽどのオフェンス力がないとなかなか勝てないと思うんで。
そうやな。
だからブレックスやっぱディフェンスがいいのと、今田臥選手が腰痛でずっと出れてないんですけど、渡辺選手がね、田臥選手とは全然違うタイプのガードなんですけどね、アグレッシブにスリーポイントガンガン決める選手なんで、結構大活躍してますし、仮にキャプテンとして、あとね今一番注目浴びてるのがね、人気急上昇中なのが、イカルガ選手なんですよね。
イカルガ選手、ちょっと聞かせて、
ほらこの前、富山戦だったかな、自陣のゴールぐらいからこう両手でピュって投げて、ブザービーター決めちゃったシーンっていうのが、動画でも流れて有名になったんですけど、見ました？
見た、
はい、あの辺ぐらいから、あれはたまたまにしてもですね。
いやでもね、モン吉、俺ね、ツイッターにも書きましたけど、あのイカルガ選手のブザービーおかしいよ。打った瞬間にガッツポーズさっきしてるもん。
そう、飛行機やってましたよね。
そんなことってある？
あのね、そのエピソードについてなんですけど、
ぜひ聞かせて。
実はね、これ何の番組だったかな、衛星で月曜日やってる熱血 B リーグ、あの佐々木クリスさんがやってる番組、あれたまたまこの前イカルガだったんで、で私うちそれ、
おい、大事なとこだぞ。もしもし、
奥さんに撮っといてもらったんですよ。
で、
それを見たんですけど、当時の中学の時の先生からのエピソードっていうのとかも出てきたんですよ。そしたら、非常に肩とか手首が強くて、体育館の端から端まで軽くピューッと届いちゃう。中学にして、そういう肩の強さを持ってたっていう。イカルガもインタビューで、肩だけは以前から結構強かったんですよねなんて言ってて、でちなみにその時にね、中学の時のイカルガ選手の試合の時の様子っていうのもちょっと流れたんですよ。だいぶ今よりは痩せてまして、でもかなり能力の高い選手でしたね。そのイカルガ選手がね、もう去年までは、去年からブレックスには入ってたんですけど、
ちょっとだけ待って、モン吉、あのガッツポーズのエピソードは、あれには理由があったん？
いや、そこは、なんとなくもう入ったかなと思ったみたいな感じの話でしたけど、
ああ、そういう話にも触れてたんや。いやでもブザビーでそのめちゃくちゃ遠い超ロングスリーを打った時に、なかなかよっしゃって先にしないよ、入ってからよそれ。
そうですね、なんとなく軌道がまっすぐ飛んでるから、方向は合ってるかなとか思うかもしれないけど、まずあんだけの距離があると、まず届くか届かないか、なんか遠近的の遠近法的な部分で、届いたかなとか思うけど結局届いてないじゃんっていう風に見えたりする時あるじゃないですか。
あるある、
全然届いてないのに 届くように見えちゃう時、だけどそういう感覚も通り越して、これはもう入るかなってなんとなく分かったというか感じたみたいなことを言ってましたよね。少なくともちゃんとリングに当たってこう入りそうになるとこまでは行くなっていう感覚というかね。
すごいよね。
で
僕ツイッターで書いたんですよ、やっぱここまでの選手になるとこの超ロングスリーでも先にパフォーマンスするんだって言って。 あれにもびっくりした ね、 ね、うん、すいませんすいません話の腰を、ええ、
でたまたまその、うん、ここ第何節5節ぐらいの間の中の、
うん、
ベストショットを選んで投票するっていうのがどっかのサイトであったんですよ、
うんうんうんうん、
それにも鵤選手を私は選んで投票してきましたけどね、
うんお
でその鵤選手が要は去年は本当に控えで出てきててっていう形だったんですけど、
うんうんうん、
まあ田臥選手がね、
うんうん、
ちょっと腰痛めちゃってたりするんで、うん、出てないんで、
うん
今スタメンなんですよね。
お、
うん、スタメンがその渡辺裕則、
うん、
で鵤、
うん、
であとギブスとそのロシターと、うん、あと遠藤選手、
うんうんうん、
だから3ガードみたいになってるんですよ。スリーガード&ツーセンターというかツーパワーフォワードみたいな形 で、
うん
で鵤選手はもともとディフェンスは良くて、
うん
うん、青学の頃からディフェンスのセンスの良さっていうのは結構あったんですけど、
うんうん
うん、だからやっぱブレックス の、 そのディフェンスっていうところに関しても結構マッチしてるっていうのがあるんでしょうし、
うんうん、
でインタビューの中で、
うん、
なんかこう試合の中でどういうプレーしようとかっていうのが結構試合によってもこう全然一致してないと思うんだけどその辺ってどう思うんですかっていうふうに佐々木クリ選手がなんかそういう質問をしてたんですよ、
うん
うん、そしたらもう本当にその時の感覚で動いてるというか、
うん、
要はシュートタッチが悪いなと思ったらカットにしたりするしっていうような、
うんうんうん、
だからその時の自分の状況に応じて、
うん
あるいはコートにいる時のメンバーに応じて器用に動ける選手っていうことなんですよね。かと思えばスリーポイントばっか打って決める試合もあるしっていうような、
うん
うん、だから結構ね、
うん、おーいもし、
はい、
もしもし
なんかやたら飛びますね今日
飛ぶね今日、
うん
うん、
まあキングスでもまあアルバルクでも、うん、サンローカスでもどこでもいいんですけど、
うん、
やっぱりファンとしてこう長い人っていうのは、
うん、
なんか選手に入れ替わるとちょっとこう悲しいというかね、
うんうん、
そういうところあるかもしれませんけど、
うん、
新しい選手が入ってきたら入ってきたでまたこういう面白い選手がどんどん出てきて、
うん
うん、チームにこう馴染んでいくっていうね、
うん
うんうんまあ、ちょっと外国人選手に関してはどうしてもなかなかそうはいかない部分も多いのかもしれませんけど、
うん
うんまあ、違うチームに行くことによって急にこう生き生きとしだす選手っていうのも結構いるのでね
うん
うんそこはすごく面白いと感じるところですね、そうですね、
うん、
で逆に元気がないのがアルバルクですね。
ああそうかこの前も黒星ついてたんか。
まあ、キングスに負けて、
うん、
で今日も負けてましたね川崎に。
ああそうなんや、
まあ、東地区ですからね、うんまあ、強いチームが集まってるんで仕方がないっちゃ仕方がない、うん、どっかが必ず負けるのでね、
うん
うん、でね、まあ、ちょっとこんな言い方するのもあれですけど、うん、お金のあるチームのはずなんですよ、
うんうんうんうん、
なのに外国人選手を2人しか取ってないんですよね、
うん、
でアレックス・カーク選手ってのはもう本当にすごくて、
うん
多分ファジーカス選手とかと争うぐらい多分 B リーグの中で1、2争うぐらいの今センターだと思うんですけ ど、うん、
なるほど
もう一人の控えで出てくる方のウィリアムズ選手って言ったっけな、
うん、
なんかこの選手がちょっと申し訳ないけどいまいちなんですよね。だオンザコート2 OK だから、
うん、
スタートで外国人選手を2人出してくるチームが多い中で、
うん、
今のアルバルクのスタメンって、
うん、
アレックス・カーク1人なんですよ外国人が。
ああ
とはその田中大輝、安藤誠也、
うん、
竹内ジョージ、だ竹内ジョージを外国人選手よりもスタートとして使っちゃってると、
うん、
であと菊池翔平、
うんうん、
でアレックス・カークっていうのがまあスタメンなんですけれども、
うん
うん、外国人選手がいまいちもう一人が使えないから竹内選手をスタートにしてるのか、
うん、
竹内選手が成長しているからこそ使いたくてそうしてるのか私には分かりませんが、
うんうんうんうん、
正直アルバルクの強さっていうのは出てくる外国人が誰が出てきても強いっていう部分も一つとしてあったと思うので、
うん
うん、低迷してる理由として、 アレックス・カーク選手以外の外国人選手がいまいちっていうのが一つ
なるほど
あるんじゃないかなとは思いますね、正直、うん、あと琉球は
もしもし
話題じゃないけど
もしもし、
もしもし
琉球はなんて
琉球はいいですね、
安定してる。
やっぱり橋本選手とか、
うん、
岸本選手とか、
うん、
スタメンからは外れてしまってますけど今年は、
うん
うん、だけどやっぱ出てきた選手が本当に役割を果たしてる感っていうのがありますし、
うん、
あとは須田選手が怪我してて全然出てないんですよね今。
怪我したのな、
うんうん、2週間ぐらい前に怪我しちゃってて、
うんうんうん、
それでも連勝してて、
うん、
で千葉はキャプテンの小野龍馬選手が今怪我してるんですよね。だからまあ代表近いのに大丈夫かなってとこなんですけど、
うんうん、
割と今ちょっと怪我人が多い、
うん、
でその一つにこの過密スケジュール水土日水土日で今続いてますからね、
うん、
たまにない週もありますけど、
うんうんうん、それはちょっと大変やな。
だから土日やった後次に水曜日って言ったら月曜日休んじゃったとしたらもう火曜日ちょっと練習したらもう水曜日試合ですよね。
そうやんな。
どうやって悪いとこを修正するんだろうとか、
うん、
いつ休むんだろうっていうのもあるので、
うん、
まあ見に行く側としたらね、うん、水曜日とか平日が入ってくれると、
うん、
それはそれで嬉しいんですけど、
うん
うん、こんだけ怪我人多いどこのチームも多いっていうのを見てると、
うん、
ちょっと気になりますね。
そうやんな。
ハードすぎますよこれ。
うーん、
いくらタイムシェアするって言っても
確かに。
でもオンザコート2なんで、
うん、
前もお話ししたように外国人選手のその試合出てる時間っていうのがむしろ長くなってるんですよね。
うーん、
去年まで25分前後だった選手がだいたい30分ぐらい出てるんで、
うん、
外国人選手を。だからそういうのも、うん、外国人選手の試合時間ばっかり長くなっちゃって、今年からのルールが日本人のためになってるかどうかがよくわからないっていう意見がかなり飛び交ってますよね。まあ、リーグは活性化するんで必ずしも悪いことばかりじゃないとは思ってますけど、
うん
うん
うん、なるほど。
そうなんですよね。
うんうん、
で、あと最後にですね、
はいはい、
これもね動画をかなり沸かせてましたけど、
うん、
隊長も見たんじゃないかな、あの達夫、うん、のあのものすごいゴール。
あ、俺見てないそれは。
え、見てない。
達夫、うん、何したの。
あのハーフタイムショーだと思うんですけど、
うん、
センターサークルのところから片手で後ろ向きにボールをビュンって投げてシュート、
うん、キム、もしもし、もしもし、
もしもし、はい、
はいはい、
あのハーフから、
うん、
後ろ向きでボールをビュンって投げてゴール決めちゃったんですよ。どんだけ練習してんだこいつって思いましたけど。
お前やな。
それにしても本番でいきなり決めちゃうなんて。
着ぐるみ着て、
そうですよ。
すごいやんそれ。
あのまんまの。
へえ。え、達夫はバスケットプレーヤーなんかな。
なんでしょうね。
ね。
なんか前にあの千葉ジェッツの西村選手が開いたイベントかなんかで、
うん、
バスケットやるっていう場面かなんかが動画で流れてましたけど。あの格好でレイアップ打ってましたよ。
あ、そうなんや。
はい、
すげえな。どんな人がおるのかな中に。
なんかね、いろんな選手と最近やっぱり絡んでるんですけど、
うんうん、
このシュートを決めたら狩俣キャプテンの狩俣雅也にご褒美をもらうんだか、
うん、
あるいはお家に呼んでもらうだか、何かそういう約束のもとに、
うん、
あそこでシュートを打ったっぽいんですよね。
おお、そうなんや。でそれをしかも沈めたと。
そうなんです、
うんうんうん、
だから必要以上に喜んでいて、
うんうんうん、
で試合後に全くお前決めやがってみたいな、そういう動画がで何かプレゼントを受け取ってる、なんかそんな動画もどっかで流れてましたけど、
ね、おお、
うん、
なるほど。
そうですね、うん、あと達夫が今すごいのはもう 前もちょっとご紹介した S ロックスっていう、
うん、
サンロッカーズ渋谷の番組がこちら見れるんですけど、でマスコットのサンディが次の対戦相手の特徴を教えてくれとかっていう風に、こうアナウンスなんかこうナレーターの人に言われて、で紙かなんかにカキカキカキって書いて、来週当たるどこどこチームの特徴はこうだみたいなのをこうやる瞬間があるんですけど、その時にもなんか達を紹介したりしてましたので、だからもう本当にシーホース三河イコール、まあ選手もすごいけどマスコットといえばっていうような流れになりつつあるので、だいぶもうメディアにも浸透してきてるみたいで、最近あれなんですよね、どこのチームも結構あちこちでこう地域密着のイベントとかを、
ああまた飛んだ、地域密着のイベントとかも、
はい、やってて、で、まあ、そういうところに各チームのマスコットをこう結構参加させたりしてるみたいなので、結構他の野球とコラボしたりとかね、
へえ、
だから達夫なんかはドアラ君と一緒に、何か動画とか写真写ってたりとか、結構そんなシーンも随分と増えてきてますし、
なるほど、
あと各チームのグッズもやっぱりそのマスコットキャラクターのグッズが増えましたね、
ああそう、やっぱ売れて利益が上がるんかな、
そうですね、かなり増えてますね、
モンキーさんも2つ買ってましたね、2つやったかな、
ジャンボ君とね、あとはブレッキーやっと来たんですよね、この前、
ああなるほど、予約販売からやったの、
そうですね、ブレッキーは、あのブレックスのホームページから買って、ジャンボ君はメルカリで安く買いました、
すげえな、
売りに出す人ってなんだろうとか思っちゃったりもするんですけど、わざわざ買っておいて、
なるほど、
ただあとストーキーとかも買いたいんですけどね、ちょっと本当にどうしよう置く場所がない、
うーん、まあ好きやなモン吉
いやーやっぱりね、こう会場全体を楽しむというか、やっぱりまた行きたくなる一つの理由として試合が楽しいっていうのもあるんですけど、やっぱりこの会場この空間が楽しいって思える空気っていうのが絶対大事なんじゃないかなっていうのは思っているんですよね、だから、まあ、千葉なんかはやたら芸能人呼んでますけどね、今年も開幕にキャリーパミュパミュ呼んだりとか、
すごい、
まあ、それが楽しいかどうか別ですけど、いろんな演出でやっぱり楽しんでもらうと、で逆に爆音がうるさすぎて、気持ち悪くなってちょっともう来たくないっていう声なんかもあったらしいんですよ、
ああそうなんや、
ゴールの裏の爆音がボーンっていうのとか、スピーカーの近くの人がなんかもう耳栓持ってないとダメとか、
ああ絶対それはあると思う、
あ
の天井にねスピーカーついてるタイプなんかいいですよね、でも下に直に置いてるところのスピーカーの横の席なんてちょっとほんと耳栓ないと話すことすら難しいと思う、
だからあれを随分減らしたらしいですね、
ああそうなんだ、
千葉なんかは、
なるほど、
あとはこの応援の雰囲気っていうのがどっちがいいのか、要はそのブレックスみたいにその応援団がいて温度を取る人たちがいるような場合だと、こう手拍子とかみんなで声出してっていうような、
うん、
そういうのもありなのかもしれないですけど、最近のファンが多いチームなんかだと、そういうノリ自体があんまりよくわからないっていうのもあるので、だからアルバルクなんかはもう音楽とかを流してそれに合わせてただパンパンって叩けばいいみたいな感じにしたりしてて、その辺もかなりこう賛否両論あるみたいで、逆に集中したい場面を音楽流さないでほしいとか、
はいはいはいはいはい、
なんかいろんな声が出てるみたいですよね、特に4ピリの最後でこう競ってる時なんかはあまり音楽とかあんまりどうこうやらないでほしいとか、
集中できねえよと、
多分そういうのもあるんですよね、
なるほど、そういうことですか、 うん、いいなあ。でもバスケ三昧ですね。
そうですね。
ねえ、
あとちょっとだけいいことが一つだけあったんで最後に報告すると、
おう、何、
あの渋谷にですね、うん、ハチカレーって名前の、
ああ有名、
カレーショップが、はい、うん、そこでサンディカレーっていうのを食べれるんですよ。
ほうほうほうほう、
まあ、サンディの顔になってカレーが出てくるみたいなやつなんですけど、
ね、ああ知ってる、結構ツイッターとかでも上がってるよね。
そうですね、私も行って、うん、奥さんと一緒に、
うんうん、おい、おいおい、
はいはいはい、
ああ今聞こえた、奥さんまで聞こえた、
奥さんと一緒に行って食べたんですけど、
うんうん、
でそこで、うん、なんか応募のアンケートみたいなのがあって、
うん、
でまあ試合チケットが当たるとかなんとかっていうのがあったんですよね。
ほうほうほう、
当たりました。
おほう、すげえ。
当たったのが
の、
うん、1週間後の11月の18日の、
うん、
サンロッカーズ対京都ハンナリーズの、
う
ん、まあ、2階の自由席なんですけどね、
うんうんうん、
会場がその渋谷の表参道の青山学院の会場の、
うんうんうん、
はい、
すごいやん。
で当たったのは奥さんの方なんですけどね。
ほうほうほう、それでペア
ペアなってます。
ああいいやんいいやん、
はい、
ほんで奥さんと見に行くと。
そうですね、あのサンディと絡んでこようと思います。
いやいいねいいね、
はい、
うん、なるほど。まあその時もまたちょっとバストラ取りましょうよ。
そうですね、
うん、サンディと絡んだ話も聞きたいわ。
そうですね、うん、その辺はちょっと思いっきり絡みたいなと思うけど、
うんうんうんうん、
いたずらっ子なので何されるか分かりません、
うん、ほんまねうん、なるほど。今日はこんなとこ？
こんなとこです。
ありがとうございました。ちょっとまたモンビー楽しみしてるよ、来週やろ。18ね。
そうですね。
18時の夜撮れるんかな？
撮れたら撮りたいですね。
撮れたら撮ろうよ。うちも18はちょっとあって、全クラのね、
はい、
決勝がその日にあるんで、
お、
全クラ予選ね、
うんうん。
ジュニアクラブの。
また高崎であるんですか、本戦は？
あれ本線どこにあるんやろ。え、高崎、
あれ前高崎でしたよね。
あれは違う違う違う、あのジュニアクラブやから。
いや、あのキスさんとか出てたあれ、
あれジュニアじゃないよ、シニアやから。
あ、そうか、あれシニアか。
うん、ジュニア、ジュニア今話してるの。
あ、ジュニアですね。
うんうんうん、愛知だと思うよ。
ああ、愛知ですか。
うん、今回はそっちも見に行きたいななんて思ってて、
うんうんうん
うん、ちょっと自分の勉強も兼ねて、そうなんです。だからその兵庫県予選が18日にあるので、うん、
はいはいはい、
できたら抱き合わせていきましょうよ。
なるほど、分かりました。
いい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、皆さんも322回目のバスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
文吉でした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。